ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第4回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。ところで喧騒の校舎はかなりの年代ものですが、ずっと校舎の耐震工事が行われていました。校庭には仮校舎が建てられたりしていますが、いつ頃終わるんでしょうか。今日のゲストに伺ってみたいと思っています。さて今日のゲストですが、今日は校長先生にお越しいただきました。第19代校長の田代宗弘先生です。こんにちは。
あ、こんにちは。どうも初めまして。
よろしくお願い
します。
校長先生に来ていただくことはなかなかないんですけれども。
あ、そうなんですね。
ありがとうございます。
私もこういうとこ来るの初めてなんで、とても楽しみにしてきました。
ありがとうございます、はい。田代先生は第19代の校長先生というふうにご紹介いたしましたが、いつから、喧騒の方の先生になられましたか。
ちょうどこの4月に、校長として着任したので、はい、ちょうど3ヶ月が経つところですね。
そうなんですね、はい。それの前の喧騒の前はどちらの学校にいらっしゃった
んですか。この前はですね、県央地区座間市にある相模高陽館高校っていう昼間の定時制っていう学校なんです、はい。そこで、校長2年やってました。
あ、そうなんですね、はい。県立高校の先生ですから、県内いろんなところの学校にいらっしゃったんだと思いますけど、はい、そうですね、はい。実は今回校長先生ということで4月からということなんですが、以前に喧騒で教えてらっしゃったことがあるということですね。
はい、そうですね。十数年前になるんですけれども、はい、喧騒で担任をして、国語なんて国語の授業をしてました。ちょうど、46期生の担任でしたね、はい。今は喧騒生が1年生が59期生になりますので、十数年前になるかなと思います、
はい。今59期なんですね。もう
そうですね、ちょうど来年60周年になるので、はい、その、記念式典の今準備を少しずつ始めているところです。
はい、46期の頃に、国語の先生でいらっしゃったということですが、はい、国語は現代国語も古文も両方教えて
ました。そうですね、はい、古文漢文含めて、はい、やっておりました、はい。
私古文がとても苦手だったので
なかなかね、そうですね、古文覚えなきゃいけないことも多かったりとかね、はい、するので、なかなかそこのところがね文章読むだけならいいんですけれどもね。
そうなんです、はい。大人になれば、うん、そういうね、古文というものも読んでみたいななんて思いますけれど、うん、高校時代振り返りますと、もう覚えることばっかり、
うんうん。そうですね、ぜひ、今から読んでいただいて私も家族で奥の細道みたいな感じで、山形の山寺行ったりとか、うん、そんなので家族旅行でちょっと奥の細道の真似っこの旅行してみようかなんてなったことありますんで、そんなのでまたやってもいただくのもいいのかなと思います。
そうやって楽しめば、はい、楽しくなるわけなんですが、
ね、はい、う
ん。さて、田代先生にお伺いしたいんですけれども、はい、46期の時に、教えてらっしゃった時もそうですし、はい、それから現在校長先生になられてからもそうなんですが、県立相模原高校喧騒の印象ってのはどうなんでしょうか。
本当に喧騒生ってもういろんなことを頑張ってるなっていうところで、うん、開校以来、昭和39年に開校したかなと思うんですけども、それ以来のこうモットーの中に、文武両道、切磋琢磨、うん、これ前の、私が、46期行った時にも当時の校長先生もよく話してたんですけども、そういう感じで本当に勉強、部活、学校行事、いつもこう全力でやってるなっていう印象がありましたし、それは今回十数年ぶりにまた喧騒来たんですけども、変わらずに本当に生徒のみんな本当にこう頑張ってやってるなっていうのが本当にこう印象として強いですね。
あ、そうですか、うん。 最近の喧騒性はですよね
そんなことはないと思いますので、
あの部活動もどうでしょう、どのぐらいの生徒さんが入ってらっしゃいますか。
もうほとんどの子が、まあ、運動部、文化部含めて入っています。まあ、部活動は例えば全国大会に全ての部が行くかってそういうわけではないんですけども、毎日あの仲間同士でいろんなことを工夫しながら、まあ、継続して部活動をやってるってところではすごい力になってるんだなというふうに思います。
最近の喧騒なんですが、なんとかの指定校とかですね、になってるってことをちらちらと聞くんですけれど、ちょっとその辺のことを教えていただけませんか。
いわゆる指定校というのは2つあるんですけども、1つはSSH と呼んでるんですけども、
SSH、
スーパーサイエンスハイスクールの略称なんですね。でこれは文部科学省から指定されておりまして、いわゆる理系人材の育成ということで、国の政策の中の一環としてやってます。ただ、じゃあ喧騒が理系の子たちだけの学校かってことは当然そういうことではないので、これからの時代っていうのは非常にこう混沌としてるというか先が見えない時代で、課題解決能力っていうのがこれ全ての子に今要求されているところだと思いますので、そういう課題研究とか課題を見つけるやり方ノウハウを理系の考え方も取り入れながら全員でやりつつ、で理系に興味がある子は特にそういう SSH の取り組みの中で大学の研究室に行ったりとか、そういうので特化してよりそういうのをこう興味関心を伸ばしていって力をつけて行かせてあげようという取り組みですね。
そうすると、授業とかも何かこう特徴のあるものがあるんですか。
そうですね、この SSH の指定校は特別なカリキュラムのやり方ができまして、喧騒ですと1年生と2年生全員が課題探究の、授業を、行っているんですね。で今1年生は週に3時間、2年生2時間やりまして、グループをいくつか作りまして、自分たちが興味関心持った課題について、いろいろ研究していく。で学校の施設を使ったりとか、連携している大学とか、今ですと近くには国民生活センターなんかもこの間行ったりもしたんですけども、そういうところに、興味ある子は行きながら研究を深めていって、発表していくっていうそういう形の授業ですね。
そういうところ出向いていくこともあるんですか。
そうですね、生徒たちがこうやりたいってこととうまく合致したところであればそういうところに出向くこともできます。
SSH スーパーサイエンスハイスクール、
そうですね。
それともう一つあるんですね。
もう一つはですね、これは、神奈川県の教育委員会の会指定で、学力進学重点校っていうのが今県内に5つあるんですけども、それのエントリー校っていうのに指定されている。
エントリー校、
学力進学重点校の指定ではないんですけども、そこにエントリーする学校ということで、これが今13校ぐらいあるんですけども、その中の一つになってます。でこれは、どちらかというと生徒たちが何かをこうやるというよりも、いわゆるその学力進学重点校というふうに指定されている学校のいろんなやり方を、県内の学校みんなでこう共有して、県立高校みんなでその学力を上げていこうという取り組みなので、例えば英語の先生が、そのエントリー校で指定されている先生たちが集まって研修をしたりとか、そういう教員あと進路関係のことですね、進路関係のそういう講演会をそこの学校の進路担当が集まって聞いてお互い情報交換したりとかっていう形で、教員のこうスキルを上げるようなそういう取り組みですね。
ということは学力進学というふうになりますので、やはり、高校卒業して大学に進学とか、そういったところもやっぱり数字的なものを見たりということなんですか。
そうですね、そういうところもあったりはもちろんするんです。
そうなんですね、進学が全てでだとは思いませんけれど、子どもたちが自分がこうやりたいことをつかむためには、夢をつかむためにはやっぱり、学力をこうつけて、自分が行きたい学校に行ってさらに、高いこう学びをするってことは大事ですもんね。
そうですね、行きたいって子がそういう、夢を進路先を叶えられるように、我々教員も、スキルを上げていくってことは必要なのかなと思うんですね。
そんな中で、生徒さんたちは部活もやりながら、学校もやり勉強しながら、最近は塾も通うんですよね、高校生もね。
そうですね、通ってる子もいるみたいですけどそこの辺の数は全然把握してないんですけど、
本当にびっくりしちゃいますけれど、でもみんな頑張ってますか。
そうですね、本当に 見てるとどこも手を抜かない。で、学校行事なんかも本当に盛んですのでね、つい、2週間前体育祭がありましたから、そうすると今応援の花ってことで、はい、応援合戦ありますけども、それが体育祭終わるまでは生徒たちは昼休み集まって練習してましたんでね、本当に授業終わって、授業中は授業で、授業終わってその練習して、で放課後は部活やってるという感じですね、
そうなんですね、体育祭は今この時期、今実は、今日は6月の28日にこの番組収録しておりますが、6月に体育祭をやるんですね。
そうですね、県総はずっと6月が、私がその46期の時もそうでしたけど、6月がやってることが多いですし、はい、他の学校でも6月あたり実施が多いですね。
そうなんです。そして文化祭といいますか、今は文化祭はないんですか、どうなんでしょう。
文化祭9月にやってます。
9月にあるということなんですね、はい、今年の夏、梅雨ですけれども、暑い中、じゃあ体育祭を行って。
そうですね、ちょうど、やった時はですね、はい、1日曇りで、ちょっと雨が、当初予定は雨の日が雨で1日順延して、雨は降らず、一日曇った感じでちょうどいい感じで今年はできたので、今の時期だと本当にこのタイミングだとかなり暑かったかなと思います。暑かったです
もんね、はい、そういえばその体育祭は学校の校庭でやるわけなんですが、はい、先日県総にちょっとお邪魔いたしました。そうしましたら、プレハブ校舎が建っていて、グラウンドがずいぶんちょっと狭くなってましたけど、あれは何をなさってるんでしょう。
あれはですね、6年ぐらい前から、いわゆる耐震工事ですね、はい、校舎の建て替えではないんですけども、県総も昭和39年にできてからずっと、校舎そのままできてますので、県立高校いろんな学校でそういう耐震工事をやっておりました。で、ちょうどこの8月に終わるので、今プレハブが建ってるんですけども、8月には全部今までの校舎に戻って、今度そのプレハブの解体が 2,3 ヶ月続くんですけども、それが終わると元のグラウンドの広さに戻るかなと思います、
はい、じゃあ年内にはまたすっきりした感じになるんでしょうか。
そうですね、はい、そういう予定になってます、
はい、そして卒業生の皆さん、部室覚えてらっしゃいますでしょうか。グラウンドの横にプレハブの建物があったわけなんですが、あれはこの間はそのままでした、
はい、
古いままでした、はい、今後はどうなるんでしょう。
今のところあのままでちょっと建て替えるとかって予定はないです。
ないですね、はい、ただ卒業生にとってみれば、現役生にとっては古いななんて思ってるかもしれませんが、はい、卒業生にとっては意外と嬉しいものなんですけどね、そのままっていうのはね、そんな喧騒だということです、はい、さて今度現役生の皆さんも聞きたいのではないかと思います。田代先生、この4月から、喧騒の校長先生になられたわけなんですが、田代先生ご自身はどんなふうに高校生送ってらっしゃったんですか。
そうですね、私も部活やって、勉強はあまりやんなかったかなとは思いますけれども、授業とかテスト前とかやるぐらいでしたけどもね、部活と勉強っていうことだったと思います、はい、で2年生後半ぐらいから受験意識して勉強し始めたかなっていうところな、ごくごく普通の高校生だったと思います、
は
い、
部活動はちなみに何をなさってたんですか。
高校の時は卓球部をやってました、はい、
県総今卓球部どうでしょう、強いですか。私が県総生の時はとても強かったんですが、どうでしょう、
今毎日練習卓球部も、ね、やってますし、はい、全国に行くとかそういうところではないですけれどもね、日々の練習積み重ねてやってくれてるところはよく見てます、
はいはい、卓球も以前に比べますと随分テレビなどでも見るようになりまして、
そうですね、
なんかはい、ユニフォームとかもちゃんと派手になってきて、はいはい、随分日の当たるスポーツになってこんな言い方しちゃいけないかもしれないけれど、皆さんが知ってるスポーツになりましたね。
そうですね、結構テレビなんかでもね、中継が多くなりましたんでね。
そうですよね、はい、今はなさらないんですか、卓球は。もう
そうですね、今はですね、どちらかというとウォーキングをよくして歩いてます、はい、
はい、
うん、通勤もちょっと2つ手前ぐらいの駅から、歩いて、今ちょうど淵野美駅から歩いて通ったりして
ちょっと待ってください、今電車で通ってらっしゃるんですか。
そうですね、
学校までは、
はい、そうですね、
じゃあ横浜線で乗ってらして、はい、通常だと相模原駅で降りますよね、はい、じゃなくて、
はい、っていうところをちょっと手前で降りて歩いたりして です
ね。かなり距離ありますけど。
そうですね、まあ、少しずつ慣れてはきてましたけどね。ちょっとここのとこ暑いんで、ね、どうなるか分からないですけど。
そういったところでやっぱり健康にもお気をつけてらっしゃる、ね、ということなんですね、はいはい、さてこれから健走に入りたいというあの親御さん、うん、そしてまあ中学生も聞いてくださっているんですが、何かこうメッセージありませんか、うん、
あの先ほどもちょっと話したんですけども、本当に健走生っていうのは本当にこういろんなことを頑張って、うん、どれにもこう全力でやって3年間本当にフル回転で過ごしてるなって、多分それはもう健走の開校以来の伝統だと思うので、うん、あのなかなかそういう雰囲気っていうのはあの教員が作ろうと思ってもできるもんじゃないので、本当にいい伝統がありますので、うん、ぜひそういう伝統のある中に、で健走に来てもらって、3年間本当に全力で過ごして次のステップにつながる学校だと思うので、あのお待ちしてますんで、ぜひ健走で来年一緒にいろいろできればなと思います、
はい、来年は60年の節目の年でもありますので ね、 はい、ね、なんかいろいろ楽しいこともあるのではないかと思います。はい、 そうですね、はい、そしてもう一つ現役生に向けて先生から、うん、校長先生からメッセージいかがですか。
うん、あの本当に日々、健走の生徒さん、あの挨拶もねこうしっかりしてくれるし、いろいろ頑張ってると思います。で時々疲れてるような様子をね聞くこともあるんですけれども、うん、やっぱりあの先輩たちもあの卒業生の人たちも本当に健走のことを温かくいつも見守ってくれるので、やっぱり健走のそういう力を、引き継ぎながら少しでも健走を盛り上げていってもらい、でまた自分のものに帰って、力が戻ってくればいいと思うので、うん、あの周りの人と一緒にいわゆるもっとの切磋琢磨ですね、共にこう学んでお互いに力を上げていって、文武両道、勉強部活、それから学校行事、はい、充実した3年間過ごしてもらえればなと思います。
はい、私が自分の高校時代を振り返りますと、なかなか校長先生とお話しする機会というのはなかったように思うんですけれど、ね、はい、今もそうですか、どうでしょう。
そうですね、なかなかちょっと、廊下とか歩いてる時にちょっと声かけたりすることはありますけれども、膝を詰めて話すとか確かにあまりないかなと思いますけれども、
はい、どうでしょう、まあ、話しかけてもいいんですか。
全然構わないし、どんどん校長室いれば、中は今見えるんでね、カーテン開けてるので、
はい、
覗いてもらっていいと思います。
あ、そうですか。はい、先生ちょっと部活で困ってるんだけど、うん、なんていうのこともいいんでしょうか。
もちろん話してもらって、はい、構いませんので、どんどん来てもらっていいです。
だそうです。現役生の皆さん遠慮なく、田代先生のところに、はい、伺っていただきたいと思います。さて最後にですね、曲を一曲リクエストいただきたいんですが、何にしましょうか。
ですね、生き物係さんの、はい、心の花を咲かせようという曲をお願いできればなと思っております。
どうしてこの曲を選んだのか伺っていいですか。
ですね、割と、周りとこう人って比べちゃうところがすごいあるとは思うんですけれども、まあ、そういう中で自分の、まあ花を、自分の中のものを咲かせようっていうところで、やっぱり辛い時ってやっぱりどうしてもその周りを見ちゃうこともあるんですけども、一回立ち止まって自分のことを見るのはいいのかなと思って、曲のリズムなんかもちょうど私的には合うところもあるので、はい、集会なんかでもよく話すんですけども、生徒に話したことあるんですけども、自分の足りないとことかね、できないことは人間って見つけるのはある意味天才なんだけれども、自分のいいところをぜひ見つけて、自分を褒めてあげてほしいなって話もよくするので、自分をちょっとこう立ち止まって見てもらいたいなっていうので、その曲は結構好きな曲です。
高校時代だとはもういろんなことにこう夢中ですから、なかなかそのどうしても悪いところとかばっかりを何とかしよう何とかしようって焦る気持ちになりますもんね。
そうですね、周りと自分を比べるのは大事なことですし、それも必要なんですけども、辛くなった時はね、ちょっと立ち止まって、でも自分ができてることとか自分のいい面ってたくさんあるんで、はい、そういうのをこう見つめてまたそれでこう進んでいってもらえればなと思います。
はい、じゃあそんな、先生の思いを込めてのリクエスト曲ということになります。じゃあ先生から、曲紹介をお願いいたします。
はい、では、生き物係さんで心の花を咲かせようです。
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦氏がお伝えします。
というわけで、
はい
はい、
今月も1ヶ月ぶりにお話しする、
そうですね、はい、7月ですか。
そうですね、もう7月ですよね、
うんうん、同窓会の役員会の方も7月に入ってまたぼちぼち次の、同窓会新聞の制作のために
そうです、ね、
スタートしてる感じなんですけれども、
はい、先日ですね、
はいはい、
僕が同窓会の今理事やってるんで、
はいはい、
理事の中から代表して3名、うんうん、実は来年先月もお話ししましたけど、
はい、
喧騒が創立60周年を迎えるっていうことで、
ああそうでしたね、
はい、
その会議が
ありました、
あったわけですね、
はい、60周年事業としてこんなことを、はい考えてるんですって話を、うんうん、校長先生からお聞きして、
はい、なるほど、うん、そうですね、
はい、
だから同窓会からも代表として3名その会議に参加させていただいたっていう形ですよね、
はい、まあ今お金出してくださいっていう話
なるほど
50周年とか40周年の時もお金いただいたんで、うん
はい
お金出してくださいみたいな、
まあ、そういうはい、ちょっと大人の
大人の
お願いを
されて、うん、あとはまあこうこんなことを考えてるんですけど、
はい、
ご意見あればみたいな、
ね、おなるほどその周年事業の内容なんかについてもちょっと話があったってことですね、
は
い、
で僕33期で、
うんうん
僕の記憶が正しければその周年事業には絡んでないんですよ、はい、
あなるほど
なので全然こう、印象とかイメージがなくて、うん、
なるほ ど,
でどんなことするんですかっていうと、まあ、まず式典があって、うん
はいはい、
だいたい式典は在校生向け、でその後の祝賀会は、
うんうん
要は同窓生だったり、
うん、
学校の先生とか、
うん、
関係者の方の懇親の場みたいな。
ああ、なるほど、
はい、
確か、うん、そうですね僕が在校生の時に30周年の記念式典があったんですよ、
うん、
それはだから在校生向けには市民会館に集められて、
はい
まあ、セレモニーをやって、
うんうんうん、
であと、ゲストがいらっしゃって講演会を聞いてですねその時のゲストがですね、まあ、今ちょっとお名前あれですけども岡野俊一郎さんっていう当時は JOC のオリンピックの協会の会長さんでいらっしゃってまあもともとは日本サッカー協会の会長だったり
やってましたよ、ね、
あとは東京オリンピックかな昔のね前のオリンピックの時の日本代表とかそんな、まあそういうレジェンドの方に来ていただいて
そうなんすか
お話をいただいて覚えがありますね、はい、
いいですねもう在校生の頃はなかったんで、
うん、
経験してみたかったですね今度どんなこと考えてるんですかみたいな話の中で、
はいはい
芸術鑑賞会ってあったのを覚えてます
ありましたね
ありましたよ、ね、
なんか、ちょっと遠くに遠足みたいな感じで
そうそうそう遠くに遠足ってなんか見るみたいなな
んか劇場演劇場みたいなところでなんか見た覚えがありますね
ではい、このコロナ禍でこの2年間芸術鑑賞会ができなかったから、
うん
そこでその60周年の記念事業の中で
芸
術鑑賞会をしたらしてみたいなみたいなことを考えてるっておっしゃってて
それもいいですね歌舞伎かなんか見た覚えあるんですよね
そう僕もね多分歌舞伎なんですよ、うん嬉しかったのは部活が休みやっぱねしんどいですよね、
うん、
好きで入ってんのになんでこんなに嫌なんだろうって思いながら、
ね、不思議だよねあれはあの感覚は本当に、ね、
あの感覚はね、不思議ですよね、まあ、ほぼ遊びですよ、
うんうん、
仲のいい友達とかと言って、
まあ、遠足ですね
そうそう遠足です、うん、全然中身覚えてなくて多分ほぼ寝てましたねクーラーが効いたどっかの会館で
いや僕はね歌舞伎を見た覚えがあってでなんか歌舞伎の演目が始まる前にちょっとしたなんかその歌舞伎の見方とか解説みたいなのを、やってもらって例えばこう 裏ではこういうなんか三味線の人がこう演奏してますとか、
そんなありました、
なんかね、
全然覚えてないですね
なんだろう、役者さんが入ってくる足音みたいなこういう風に表現しますとか、うん、なんかそういう解説があってからの歌舞伎鑑賞だった、ちょっとだからそういう、学習的要素もありながら、
まあ、一応芸術鑑賞会ですから ね
学校行事ですからね、うん、
僕は今日だとなんとかやってこう掛け声がこう あるね、声援みたいな
のがありますね。
要は芸術鑑賞会で僕ら来てますけど、一般の方ももちろん聞きに来てるんです
よ。あ、なるほどなるほど、
うんうん、なんでそんなんでしたね。
あ、じゃあちゃんとそういう、声も飛び交いながら、
その記憶はある。
うーん、
でそのなんとかやみたいなのを茶化すなって注意をされてた覚えもある。
なるほど、それは守れました。
守りました、寝てましたもんだって。
あ、そっか。最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは29期の染谷浩平、
33期南篤氏がお伝えしました。
ゴーゴーシーズン12第4回いかがでしたか。今回のゲストは田代校長先生でした。ところで皆さんが喧騒生だった時の校長先生の名前覚えてらっしゃいますか。私が高校生だった時の校長先生は、多分、かなり多分なんですが、佐藤先生だったと記憶しています。先生は生徒のことをいろいろと心配してくださったりしているのに、生徒は意外と薄情なものですね。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。